詩編19編の最初は、もろもろの天は神の栄光を語っている。大空は見ての技を告げている、という表現から始まります。天は、語り、大空は、告げている、というのです。また続けて、昼は昼へと話を取り継ぎ、夜は夜へ知識を伝える、と記されていますが、聖書によると、昼と夜の繰り返しは、自然ではなく、神の命令が今日から明日へと語り継がれている印なのです。このことを預言者エレミアは、主、ヤハウェ、はこう仰せられる。もしあなた方が、昼と結んだ私の契約と、夜と結んだ私の契約とを破ることができ、昼と夜とが定まった時に来ないようにすることができるなら、私のしもべダビデと結んだ私の契約も破られる、エレミア書33章20、21節、と書き記しました。つまり、昼と夜の繰り返しや季節の規則的な移り変わりは、神が、ご自身の契約を真実に守り通しておられることの印だというのです。そのことを人が、それは地球の時点によって起こっているだけでしょう、と説明したとしても、その規則性自体が脅威ではないでしょうか。それは、自ら回転して、というより、創造主によってちょうど良いスピードで、回転させられている、ということなのです。例えば、私はエルサレムでイエスの十字架の道を歩んだとき、そこにある石畳や町並みに2000年前の姿を思い浮かべることは全くできませんでした。しかし、イエスが歩んだかもしれない海辺で、地中海に沈む夕日を見ながら、主も全く同じ風景を見ていたのだろうかと思い不思議な感動に包まれました。多くの人はそれを単なる自然現象と見るでしょうが、私たちの日常生活で、何の力も加えずに動き続けるものがどこにあるでしょう。これこそ、神の御手にある不思議と言えましょう。その上で、話もなく、言葉もなく、その声も聞かれないのに、その響きは全地を覆い、その言葉は世界の果てに及ぶ、と記されますが、これもなんと不思議な表現でしょう。創造主の栄光を語る声、大空に見える主の御業を告げる声は、人間の肉の耳には聞こえませんが、その響きは全地を満たし、主の創造の御業を喜び伝える言葉は世界の果てに及んでいるというのです。ただ、日本人の場合、それを味わおうとしても別の価値観に縛られていて、神の言葉にならない言葉を聞くことの邪魔をしているかもしれません。例えば、自然という言葉があります。これは仏教用語で本来、自然、自然とも読まれ、おのずから、死から死むという意味があり、人間の働きを超えた宇宙全体の法則の世界、因果的、必然的世界を指しています。しかし、聖書は、すべては神の、御手の業、であると語っています。時に非常とも感じられる冷たい因果律の現実から世界を見て、それを自然として諦めの境地のもとに受け止めることを目指すのではなく、この目に見える世界を通して、神はご自身の創造主としての栄光と愛を知らせようとしていると考えるのです。またこの詩編の最初に記される、神とは、ヘブル語のエロヒームの簡略形、エルの訳で、神々とも訳される言葉ではありますが、元来、超越的で人格的な支配者を指す表現です。しかし、日本語の神という言葉は、本来、人々に畏敬や畏怖の念を起こさせるすべての存在を指し、それぞれの血縁や地縁ごとに異なった神々が祀られるのは自然なことでした。ですから、天皇を神と呼ぶことは日本語からすると自然とも言えましょう。あえて言うと、日本語の聖書が、ゴッドを神と訳したことが、明治以降の日本人すべてに驚くほどの混乱をもたらしたと言えましょう。戦前の日本には、神道的キリスト教と呼ばれるような神学が大きな力を持ち、当時の軍国主義に協力しました。韓国では聖書の神を花にむ最初の方と訳しましたが、そこには超越者、支配者という意味があります。ですから最初から、天皇崇拝や神社参拝と聖書の教えが矛盾するということは誰の目にも明らかでした。韓国ではその葛藤を通して、聖書の教えが普及する一方で、日本では日本古来の信仰との混同が起きたのは、この訳語の問題も大きいのかもしれません。最近はこの、神という言葉を、創造主 と読み替えるべきだという新しい聖書翻訳の話もあります。ただそれは言語学的に問題がありますので、おすすめできない面もありますが、その気持ちもわからないではありません。そして、この神は私たちの心の創造主でもあられます。ですから、心は創造主の御言葉によって導かれる必要があるのです。詩編19編ではそのことが主の御言葉を表す6つの観点から述べられます。人の心は不思議なものです。私たちは時に神の最高傑作ともいえる人間の心をあまりにも自虐的に見すぎているのかもしれません。心はとんでもない罪深い傾向に流れるものでもありますが、その罪を自覚することができるということ自体が何とも不思議です。しかも美しいものに感動し、何とも言えない優しいことを考えたりもします。心は驚くほど繊細で、傷つきやすく、同時にとてつもない強さをも秘めています。その不思議を感じながら、その心が御言葉によって生かされ、方向づけられることの脅威を改めて覚えさせられます。ところでイザヤ30章15節には、神である主、主なるヤハウエ、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる、立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る、と記されています。主は、地上の権力者ではなく、創造主なる神に、立ち返る、ことを命じます。それは、放蕩息子の帰還を待つ父親の気持ちに通じます。静まる、とは、休む、行こう、とも訳せる言葉で、全能の神の御翼の陰に安らぐことの勧めであり、放蕩息子が父親の抱擁に身を委ねる姿でもあります。そして、そうすることによって、彼らの神が彼らを救ってくださるというのです。また、落ち着いて、とは、周りの状況に振り回されずに気持ちを沈めることであり、信頼する、とは、信仰というより望みをかけるという意味です。そうすると、あなた方は力を得て、地上のどんな横暴なものにも立ち向かえるというのです。私たちも日々の忙しさのただ中で、創造主の前に静まることを第一として生きていきたいものです。すべてのことは、自然、ではなく、創造主なる神の、見ての技、です。また、私たちの神は単に恐れ敬うべき方ということ以上に、この世のすべての権威の源である方です。ですから、当然、この世の権威との衝突も時に避けることはできません。ただその際、民主主義の名のもとにこの世の権威を声高に批判する前に、史上最悪とも呼ばれるローマ皇帝ネロの時代に、人は皆、上に立つ権威に従うべきです。ローマ 13-1、と進めたパウロのように、権威を重んじつつも、賢く振る舞うべきでしょう。